それでは丸山さんですね、今日はお願いいたします。
はい、お願いします。はい、では早速ですが、まず、資料の1ページですね、1始めに、私たちは今、タルゲンのどこにいるのかの、確認から始めたいと思います。ではちょっとおさらいも兼ねて、よかったらみんなで、声に出して読みたいタルゲンの目次参りませんか。いいでしょうか。はい、せーの、
因は
無償如来像、絵章は人心最小法、縁は
道徳
を伝説知識、
方便を
伝説を受け継いで、
かなるは
無償小法学、自業
は
無別の態度なり。はい、というのが、タルゲンの目次ですけども、この意味って、どういうことだったか。それは、野田会長の、補正稿、6月9日付、に、記載がありまして、それちょっと引用させていただくと、こういうことです。まず、自分の内なる仏性如来像を信じ、得難き妊娠を無駄にせず、勉学修行に努め、最上の師を見つけ出して、その方の教えだけを頼りにして修行を深め、そうしていつか菩提を得て、衆生を再度できるようになる、ということだ。というのが、この、目次の意味、ということです。で、ちょっと下に行っていただくと、で、私たちは、如来像は何にせよあるわけだし、今回は人間に生まれているわけだし、さらに私たちは、正しい死に出会えているわけです。にもかかわらず一向に悟りが開けないのはどうしたことでしょう。それは不徳仏の師匠というものがあるからだと書かれています。というような書き出しで、今私たちがいる第4章、が、前々回始まりました。で、不徳仏の師匠って一体何だったかというのは、まあ、ここに書いてある通り、ですね、まあ、以下に4つ、あるんですけれども、この不徳仏の師匠は、除去することができるんだと。どうやってするか、それは、全知識の、苦結、口伝えで、聞いたことを、行事する、ことで、それは除去できるんだ、ってことを、学びました。じゃあ、それは、この苦結はいくつあるのか、4つある。ってのことを学んだんですけども、まあ、詳しいことは、これからですね。4つのうちの、最初が、無常の主従ってなってますけど、これがまずは、師匠の、最初、根性への執着への、対峙になるということで、前回山内さんのパートでこの無常の主従っていうのは、大きく区別は2つあると、1つが外の奇跡圏の無常を、ゴムすると、2つ目がうちの、無常世間の無常をゴムする、瞑想する、主従することだと、いうことを学びました。で、今日これからのフォーカスというのが、まあ、書いてある通りですけども、まずは最初の外の奇跡圏の、無常についてというふうになります。で、じゃあページを1ページめくっていただいて、本部に入っていく前に、参考資料の確認、簡単にさせてもらいたいと思います。今回3つつけてます。まあ、ここに書いてある通りなんですけども、中でも、3つ目の参考資料3ですね。これが、ドルズニンポチが、今回のオーツのリトリートで、してくださった全行講座の中で、説かれた無常についての、教えを一部、メモ起こしをさせてもらったものです。で、中でもこれが、リンポチが奇跡圏の無常、今回のテーマについて直接、言及しておられるところかなと。思います。なので、ぜひここ参考にしていきたいというふうに思います。はい。では、本部入ってよろしいでしょうか。
はい。
はい。では、はい。以下、まあ、原文と、語義の確認と、試訳のシェア、入らせてもらいます。で、本文。原文。無常を主従する方便。それらを主従する方便について、外の奇跡圏の粗大な無常。第一、外の奇跡圏の粗大な無常は、下の風鈴から上の大師浄瑠 の書以下のこれは、浄土自称である堅固さをもって変わらないわけではないのです。ある時、第一浄領以下は火により滅する。ある時、第二浄領以下は水により滅する。ある時、第三浄領以下は風により滅するのです。はい。で、語義を、いくつか確認したいんですが、その下ですね。まあ、無常はともかくとして、奇世間とは何ぞやというのは、仏教語大辞典には無常を済ませている三が第一などを言うというふうにあるんですけど、前回、野田会長が、これは、奇世間とは心の外のことだと。で、自分の体もそうなんだというふうにこうおっしゃっていたのを、私それ聞いて個人的に、ちょっとこうハッとしたと、いうのもあってですね、ぜひこれ採用させてもらいたいなというふうに思っています。あとここで確認しておきたいのは、その下の風鈴ですね。これは、趣味戦説で、この世界を支えるという三輪または四輪の一つ。これは空輪と読むんでしょうか。の、上。水輪の下に位置するもの。というふうに辞書にあったんですけど、ここはちょっと、どうイメージしたものかっていうのが、よくわかっていないところです。はい。とりあえず語義に関しては、ここではそんなところでいいでしょうか。で、主役に入りたいと思います。主役、次のページ、3ページです。赤字です。主従の方便。これ漢字逆ですね。すいません。主従の方便。で、奇世間の無常。1。まずは奇世間の粗大な無常を私有せよ。下はこの世界を支える風鈴から、上は大師上領の書まで、常住や堅固な性質を有しているものは何もありません。変化しないものはないのです。ある時、第一上領以下は火により滅します。ある時、第二上領以下は水により滅します。ある時、第三上領以下は、風により滅するのです。というふうに、まあ、基本的には英訳を参照しつつも、日本語の原文に、まあ、ほぼほぼ、従って試訳をさせていただいたんですけど、で、丸山コメントとありますが、早速ヘルプです。意味がわからないです。どこかというと、そうですね。まず最初のこの、下はこの世界を支えるっていうところの世界ってそもそも何を指しているのか、これは今我々のいる四階のことなのか、それとも、全部こう含めた、三階のことなのかどうなのかですとか、その下に続く火により滅します、水により滅します、風により滅するのですというところが、これは何のこっちゃと、大なんとか上旅、これは上旅というもそうなんですが、これが何のかよくわかんなかったので、辞書引いたんですけど、辞書載ってなくって、ちょっとネット検索をしたら、ウィキペディアに引っかかりまして、ウィキペディアの四川というところに、まあ、以下に書いてある通りのことがあったんですが、正直これまた何のこっちゃ、でした。自分の解釈としては、まあ、こうした瞑想の状態っていうのも結局、ウィで作られたものだから、要は滅するものなんだよってことを、ここで、おっしゃってるのかなというふうに、解釈をしたんですけれども、どなたかご意見、ご教授をいただけると助かります。お願いします。
ですね、いいでしょうか。
はい、お願いします。
水野光源先生の仏教用語の基礎知識、だいたい私のネタ本はいつもこれなんですが、それの199ページからですね、上学、ここは三学についてで、会議上英についての説明があって、その上のところですけど、
はい、
そこにですね、自然上、四つの禅上ね、というのが、これはここでいうところの上領、第一上領、第二上領で、もともとの単語は、チベット語は、 サムタン、サムタンって言うんですけど、サンスクリットディアナ、ディアナは、禅っていう言葉
の
禅、
はい。
はいはい。だから、自然上で普通言うてますが、なんだか、市場量で、まあ、どっちでもいいんですけどね、言うております。
はい。はい。
で、その、諸禅から自然まであって、要するにだんだんと、瞑想が深くなるんですけど、ここでややこしいのはですね、その同じ本の、仏教用語基礎知識200ページ、よく次のページの三外出世間というところがありますので、これちょっとゆっくり読んでみます。
はい。
仏教では欲界、色界、無色界の三外を説く。欲界とは感覚的欲求の盛んな世界であり、色界とは感覚的欲求はなくなって物質的なものが残存している世界とされ、自然情による禅情の状態を示す。だから自然情は色界なんですね。で、無色界とは物質的なものがなくなり純粋精神で、しかも心が極めて静まった状態であり、無色界上の世界である。三界の本来の意味は空間的地域的な世界を意味するのではなく、人間の心の状態を世界と名付けたものである。ところが、ここからそのややこしい解説になるんですが、ところが五法説、五とその報いの説によって、欲界の心が十不善号などの悪号を行えば、その結果として来世では地獄、餓鬼、畜生などの悪種に生まれ、次回、不正などの善業を行えば、その報いとして死後には天上人間などの善種に生まれるとされた。また、ウロの色界上を集すれば、その効果として、結果としてね、死後に自然天という、色界天に生まれ、同じくウロの、ウロってこの前やりません、ムロじゃないですね、無色界上を修した者は無色界天に生まれるとされた。このようにして善悪業や善情の効果として、ご褒美としてね、それに応ずる、具体的空間的世界があるとされるようになった。そこで三界の概念も本来はこの世における人間の心の状態としてのものであったが、後には善悪業による法化として得られる世界として、空間的な三界の概念も生ずるようになった。ここまででいいかな。まだたくさん書いてあるんですけど、だから、はじめ、原始仏教では、三界っていうのは瞑想の、深さによる状態だったのが、部派仏教って言って、その仏教が哲学化するときにその瞑想の状態で生まれ変わりが変わるから、だからこの瞑想だったらこの世界、この瞑想だったらこの世界とかいうふうにですね、現実の世界との対応が作られていったみたいです。でここでもなんかその説に乗っかって、第一禅定、第一定量だとこの世界、第二定量だとこの世界、第三定量だとこの世界、第四定量だとこの世界生まれ変わるよって、まあ書いてあって、しかもそれがですね、清水先説の、水輪クリなんじゃないか、四つの輪ね、輪っか、はい、の説と組み合わされてこういうややこしい話になっているのであろうと思います。はい。分かったような分からない説明です
。いやいや、ありがとうございます。はい。他の方もし何かあればですけど、よろしいでしょうか。またすいません。ちょっとこれ読み直して勉強させてもらいます。
そう。はい、ここはね、誰も分かってないみたい。今度、どういう人に墓地を目になったら、いっぺん食い下がってやろうかしら。
そうですね。
はい。
ですね。はい、あります。はい、ではですね、じゃあ、資料3ページのその下、にあるんですけども、奇跡圏の無常について、ドル人に墓地が、どんなお話をされていたかっていうことを、参考資料の3を、ご覧をいただいて、まあ、特にここで読む必要はないかもしれないですけど、 量自体そんな多くないので、ちょっと言及ができたらなと思います。資料の1ページの、下の方ですね。緑の字で括弧17分12秒からというとこですね。読みます。心を仏教に転じる4つの法というのがありますけれど、その2番目は何かというと無常。死がいつ訪れるかわからないということについてです。私たちは尊い人としての体を得たということを理解しました。仏教の修行をしなくてはいけないということも理解しました。しかし、仏教の修行をしようと思ったけど、ちょっと今日はめんどくさいので明日にしよう、明日に伸ばそうというふうに思っていたら、いつまでも仏教をし、ね、修行しないうちに終わってしまうかもしれないという問題が起きるわけですね。明日明日、来年と先に伸ばしているうちに人生がいつか尽きてしまうということが起きるわけですよね。無常なるものとは何かというと、私たち自身であり、生きとし生けるものすべて、人であろうと動物であろうとすべては無常です。そして生きとし生けるものが住んでいるこの世界、山とか大陸とかこの世界そのものが無常です。チベット語で世界のことを軸点と言いますが、軸というのは滅びるという意味。要するに、この世のものはすべて滅びていく運命にある。何かこの世界の中で、この動物は無常だけど、この動物は恒常であるというものはありませんし、生き物が生きているこの世界において何か恒常なものがあるなんてことも全くありません。この世界の中に生きるものすべて、そして生き物が生きているこの世界そのものすべてが滅びて滅びゆく運命にあります。それは例えばバターランプ。灯明があったとしても、その灯明というのはいつかすべて焼けてなくなりますよね。それと同じです。続きます。この世界自体も、時、水、火、風によって成り立っていますけれども、この世界そのものも、例えば火の力もなくなって、水の力もなくなって、と、そういう風にして最終的には滅びていきます。そして風が吹いて、すべてが火で焼き尽くして、水で洗い流されて、それで風によって全部吹き飛ばされて、そのことは世界の終わりなんてことを考えなくても、例えばですね、日本の夏と冬を見ても無常ということがわかると思います。例えば夏、とても綺麗な花が咲き乱れると思いますが、冬になってしまったらそれらの花はもうすでにみんな枯れてなくなっていますよね。そういうような目に見えるようなごく粗大な、微細な部分でも変わっているんだけれど、目に見える粗大な部分においても、粗い部分においても変化、無常というものは起こっています。私たち凡人の意識においては、ものすべて恒常だ、揺るぎないものである、という考えに取りつかれ、というふうに確信しちゃってるんですよね。それが真実だというふうに思い込んでしまってるけれど、その認識は全く誤りであるわけです。とても一見しっかりしているような海とか山とかいうものですらも無常である存在であるわけですから、海や山と比べたらごく小さい存在である私たち人間が無常でない、などということがどうしてありましょうか。そういうわけで、生きとし生けるものの中で無常でないものは一つとしてありません。例えば象みたいなしっかりしたようなものでさえ、いつか滅びていくわけですよね。それと同じように、外なる世界も一見揺るぎない存在のように見えるけれども、それらのものはすべて生じて、重して、そして滅していく。必ず変化して、そしてなくなっていくものです。というふうに、林保地は、説いてくださいました。次、本文参ります、はい、そのうち火により滅した時には灰ほども残っていない。例えばバターが焼かれるようにです。水により滅した時には濁りほども残っていない。例えばアルカリ塩が水に溶けるようにです。風により滅した時には残りかすほども残っていない。例えば灰が風により運ばれたようにです。というのも、英訳を、まあ、ほぼほぼ頼りにして、試訳をしてみました。試訳、世界が火によって破壊されたときは灰さえも残らないのです。油が火に焼かれるようにです。世界が水によって破壊されたときは濁りさえも残らないのです。塩が水に溶け込んだようにです。世界が風によって破壊されたときは残りかすほども残らないのです。灰が強風に吹き飛ばされたようにです。というふうに、試訳をしました。ではじゃあ、ここについて何かお話ありますでしょうか。
何かお話あるでしょうか。ヒンドゥー教のね、 あの世界の4つの時期っていうのを、あの最終的にこの宇宙は一度その水輪から全部滅びるんだけど、そこをその仏教徒が説明をしたんだと思うんです、この辺の話は。
元ヒンドゥー教ですか。
というか、あの仏教徒も全員ヒンドゥー教徒だったんですよ。あの日本の、はい、日本の仏教徒が全員新教徒でしょ。
はい。
で、チベットの仏教徒も全員本教徒でしょ。
あ、そういうことか。はい。
うん。だから、その、土着宗教の、はい、なんていうの、その仏教の場合は、例えばね、そのヒンドゥー教って犠牲祭するんです。生きた動物を犠牲にするんだけど、
はい。
それは認めないし、それから、その、悟りのために、ヒンドゥーの神様に帰依することはしないけども、ヒンドゥーの神様に対するお供養はするんですよね。あのお釈迦様がそうおっしゃってるんです。その、お弟子さんのお弟子さんの家族がいて、でうちの息子は仏教に帰依して私たちも仏教徒になったけど、ヒンドゥーのね、まあ、お坊さんっていうのかな、行者がいつも来ますけど、どうしたらいいですか、今までどうしてましたかって聞いて、今まであのお布施をしてましたって、じゃあこれからもお布施をなさいってお釈迦様がおっしゃってるんです。でしかもその、仏教徒だってヒンドゥーの、まあ、日本人が神道の世界で暮らしてるように、ヒンドゥーの世界で暮らしてから出家して仏教を勉強するから、だから世界観はね基本的にヒンドゥーなんですよ。それはやっぱりその仏教の中で、あの仏教とこう結びつけて理解しないといけないなというので、こういう説ができてるんだと私は思っています。だから日本人は、あの世界はなんかもやもやした泥沼からできてきて、最後の滅びの話は古事記に書いてないから、あの世界の滅亡についてイメージがないんですよね。だから
この辺
すごい困るんじゃないかな、うん。
あ、ありがとうございます。
感動いたしました。
はい。
あの、密教の勉強してると、結局その、あの仏教が、ただその形式だけじゃなくて、ヒンドゥーの考え方をたくさん取り入れていってると思うんですよね。その密教が発展するにつれて。だから、あの、あんまりヒンドゥー教と仏教とは全然違う宗教ですよって考えない方がいいように思っています。はい。
はあ、そうですね。はい。
ありがとうございます。
他何か、ありますでしょうか。
いや特に何もないんですけど、はい、あの本文の、アルカリ塩というのに微妙に反応しました。なんでアルカリ塩なんだろう。弱酸と強塩加減、溶けやすいみたいですけど。
溶けやすいんやろね、きっと水にね。あの、うん、なんかインドに、彼ら、インドかチベットかに、その彼らの親しんでいる塩類があったんだと思いますけど。
ありがとうございます。はい、
調べて、チベット言語学が調べたら分かるけど、分からへんやろな、辞書を引いても。はい、
確かにそうか。はい、ありがとうございます。はい。
いいですか。
はい、はい、お願いします。
細かいとこなんですけども、
はい、
火により召した時には、水により召した時には、はい、風により召した時にはって、
はい、
原文になってて、で、英語では、When the world is destroyed by fire とか、全部なっていますよね。これがチゲペットの原文では、その、ワールドという言葉はなくて、水によりデストロイ、滅ぼす時には、滅ぼした時には灰ほども残っていないみたいになってて、これ全部ね、
あ、本当ですか、
あの世界とか熟天という、言葉はここ原文にはないんですね。ここにはあのこの産業には、
あ、そうですか、
だからどっちかっていうと、はい、下脱の法則の、この、本の方みたいに火によって、破壊された時はの世界がはない方が、
はい、原文に忠実、
うんうん、そんな感じです。
あ、なるほどですね。あ、ありがとうございます。
いえいえ、細かいことなんですけど、熟
練
と
か全然
言ってないです。
そうなんですね。はい、あの チベット語の原文に乗っ取った方が良さそうだと思いました。はい。ありがとうございます。はい。では、次進んでよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい。原文。そのようにまた、に、アビダルマ・クシャロンに、火により七つ、水により一つ、そのように水の七つを過ぎてまた火により七つ、それから終わりに風により滅するのです。と説かれています。はい。詩訳はまあほぼほぼ一緒ですけれども、アビダルマ・クシャロンにこのように説かれています。この世界は火によって七度破壊され、水によって一度破壊される。水によって七度破壊されると、今度は火によって七度破壊されるのです。最後は風によって破壊されるのです。というふうに訳したんですが、これもあやこさんおっしゃった同じですかね、ひょっとして。This world っていうのは英文ではあるんですけど、
ね、
世界はっていうのはないですね。
うん、
はい。
火によってとか、火がとかいうものの方が近いと思います。
はい。ありがとうございます。はい。直しておきます。はい。で、まあ、丸山コメント、これ一体何なんだろうっていうふうに、思ったんですけど、結局これは商業量なので、そんな細かなことというか意味は、ある意味気にしなくていいのかなと、何を、教えようとしているのかっていうところを押さえておけばいいのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
まあ、そうですね。
はい。
はい。クシャロンはさっき言ってたように、ヒンドゥー教の神話システムを仏教の言葉で説明し直そうとしているので、こういう話が出てくるんだと。だから、なんで7度かいうのは仏教が決めたんじゃなくて、インドの神話が決めたんですよね。
ああ、そうですね。はい。ありがとうございます。なるほどね。はい。あとは、先進んでよろしいでしょうか。はい。本文。大師乗領の書は、火、水、風の三つによって滅しません。四季の鵜城が死去すると、おのずと滅するのです。そのようにまた、アビダルマクシャロンに、大師乗領もまた無常である。それらの無量久は、鵜城を伴って生じ滅するから、と説かれています。はい。詩訳。大師乗領の書は、火、水、風の三つによっては滅しません。その中にいる鵜城が死去すると、おのずと滅するのです。アビダルマクシャロンに、大師乗領また無常である。それらの無量久は、その鵜城と共に生じ滅するから、と説かれています。というのは詩訳なんですが、これまた、まあ、意味は分かってません。以上です。何かありますでしょうか。
これもね、クシャロン、はい、クシャロンは、はい、清浄仏教の論書なんですよ。
はい。
だから最終的に完全涅槃になって何もなくなっちゃうのが目標なんですよね。
あ、はい。
だから大自然、大四条領に入って、それで四季の鵜城って僕らの体、がなくなると、その世界も同時に全部滅びて何もなくなるのを彼らの理想として持ってたんだと思います。それは我々大乗仏教徒と違って、大乗仏教徒は、無住所涅槃って言って、
はい、
その完全な虚無の中へ入らずに、主生と一緒に輪廻転生しようって思ってるので、はい、これは清浄仏教の理想だと思って読むと、四季の鵜城が死去するとおのずと滅するというのは、その大四条領のところまで境地が進んでいると転生をしない、だからその来世がなくなって消えたら、はい、体が消えたら同時に死相続も消えるって話だと思います。
ああ、ありがとうございます。はいはい、かなければじゃあ次によろしいでしょうか。
はい、
はい、本文、それもまた今回のこの世界は火により滅すると思われます。これは読み方がよくわかんないですが、有世所文教、 2、一行が過ぎてからこの石鹸は虚空の事象、虚空になるはずです。スメールさんなども、また召して焼かれると説かれています。試薬。さらにはこの世界は火により滅すると思われます。有世書文教に一行が過ぎてから虚空の事象を持つこの世間は虚空になるはずです。スメールさんも焼かれて滅するのです。というふうに、と説かれています。というふうに、まあ、ほぼほぼ原文のままなんですが、訳しました。何かお話ある方いらっしゃいますでしょうか。
はいはい、もうちょっとさっき行きましょうか。
はい。
ここまでは割とどうでもいいなんですよ。次から大事だから。
はい。はい。はい、あります。はい、本文。外の奇跡圏の微細な無常。第2、微細な無常は、1、四季の移り変わりにより無常であることと、2、これは日月ですか。日月。
ね、
はい。が、昇り沈むことにより無常であることと、3、刹那滅により無常であることです。で、試薬は、1、奇跡圏の微細な無常。微細な無常は、1、四季の移り変わる様や、日月のが昇り沈む様、刹那が消えていく様に見られます。というふうに訳しました。で、もしお分かりになればなんですが、この、括弧1、2、3というナンバリングが、英訳にはないんですけど、和訳の方にはついていて、これはその和訳者の配慮なんでしょうか。チベット語の方には、あれも、でしょうか。
ないです。
あ、そのね。
チベット語は何もないです。
はい、何もないですね。はい。
込み出しもないです。
そうですね。あ、そっか、おっしゃってましたね。
はい。
はい。はい。他何かありますか？先進んでいいですか？はい、では先進みます、はい。そのうち本文、そのうち第一は、春の季節が来たことにより、この奇跡圏は大地もまた柔らかい、色もまた赤い、草木の青芽もまた膨らむ、それもまた無常であり変わる時が来る。夏の季節が来たことにより、大地もまた潤う、色もまた青い、草木の青芽もまた葉を開く、それもまた無常であり変わる時が来る。秋の季節が来たことにより、大地もまた硬い、色もまた黄色い、草木の青芽もまた実が熟する、それもまた無常であり変わる時が来る。冬の季節が来たことにより、大地もまた凍る、色もまた白い、草木の青芽もまた枯れて砕ける、それもまた無常であり変わる時が来る。試薬いきます。まずこの奇跡圏に春の力強い訪れによって大地は柔らかくなり、色は赤くなり、草木や野菜は皆芽を出し始めます。しかしそれは変化の兆しであり無常なのです。ですいません。ここっていうふうに訳してあるんですけど、英文に忠実だと、caused by impermanence ってなってるので、こう無常による変化の兆しであるとか、無常ゆえの変化の兆しなのですっていうふうに訳した方がより正確なのかなと思いました。チベットでもどうなってるからなんですけど、続けます。この奇跡に夏の力強い訪れによって大地は潤い、色は青くなり、草木野菜や葉が開きます。これもまた無常による変化なのです。秋の力によって大地は硬くなり、色は黄色くなり、草木や果物が売れます。これもまた無常を、時の変化を表しています。冬の力強い訪れにより、大地はくまなくいてつき、色はゆっくりと灰色になり、草木は枯れていきます。これもまた時の移り変わりを無常を表しています。というのが主役になりますが、何かお話ありますでしょうか。
まあ、そうなんですけど、チベット人が書いたね。インドこんな風に季節移り変わらないもんね。
あ、ね、確かに。
はいはい、結構です。
はい。次参ります。本文。第2、日月が昇り沈むことにより無常であることは、昼になったことによりこの季節圏もまた白く明るいし、夜が来たことにより黒く暗い、それもまた無常であり変わるのです。試薬。日月が昇り沈む様の無常とは、夜明けの力によってこの奇跡圏が明るく白くなるが、夜が訪れると暗くなるということを意味しています。これもまた無常の証なのです。 以上ですが、ここについて何かお話しありますでしょうか。
は、別に特に私は
ありませんが、はい、はい。はい。では、次進みます。本文第3。刹那滅により無常であることは、前の刹那の時のその起世間は、後の刹那の時に従していない。従しているようにあるのは、他の似たものが生起したのです。例えば流れる水のようにです。はい。ここ試薬参ります。試薬、三つ目は、毎瞬瞬間ごとに刹那が消える様に見られる無常です。この世界の最初の刹那というのは、次の刹那には存在していません。それぞれの刹那は似ており、その類似性によって私たちは幻惑され、もしくは惑わされ、それらを川の流れのように同一のものだと認識するのです。というふうに試薬をしました。はい。ここについて何かお話ありますでしょうか。なければ私の方で、コメントさせていただきます。はい、資料にある通りなんですが、この川の流れのようにっていうところ、読んで、まあ昔学校で習った方丈記の冒頭、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、うんぬんというのを、思い出しました。そこしか覚えてないんですが、というのと、まあその下に、この間野良先生が推薦されていた、チョギャムトゥルンパリンポチェのタントラ狂気の知恵というのを、読みました。そこには下記のように書かれていました。よかったらご紹介をさせてください。書いてある通りなんですが、自己が連続性を持ち、堅固であるという感覚は幻影に過ぎない。エゴとかソウルとかアートマンといったものは実際にはないのだ。エゴを生み出すものは継続的な混乱なのだ。エゴを実際に構成しているプロセスとは、瞬きの間の混乱、瞬きの間の攻撃性、瞬きの間の執着である。これらは皆その瞬間にだけ存在しているのだ。そしてこの瞬間に私たちがしがみついていられない以上、私や私のものにしがみつけるわけはないし、それを固定化することもできないのである。自分を他のものに関連づける体験は、実際には一瞬の判別、つかの間の考えに過ぎない。これらのつかの間の考えをすごく速いスピードで生み出せば、連続性と固定性の原因を作ることができる。それは映画を見るのに似ている。フィルムの各コマがとても速く回るので、連続的動きの原因を作ることができるのだ。そうやって私たちは、我と他が固定的に続いていくという一つの概念、先入観を築く。そして一旦この考えを抱くと、これを確かなものにするために思考を操作するようになり、反証するものは皆怖くなる。私たちを縛り付けるのは、このさらけ出されることへの恐怖、この無常への拒否感である。だが、無常を認めることによってのみ、私たちには死ぬチャンスがあり、再び生まれる空間があり、生を創造的プロセスとして楽しめる可能性があるのか。というふうに、まあ、何章かあるんですけど、そのうちの最初の方から、入をさせていただきました。
ありがとうございます。
はい。はい。はい。で、何かっていうところだと思うんですが、私はこの一番最後の、だが無常を認めることによってのみ、私たちには死ぬチャンスがあり、再び生まれる空間があり、生を創造的プロセスとして楽しめる可能性があるのだ、というところが、最初こう一読した時には、あんまりこう、なんですかね、ピンとこないというか、何を言ってるのか分かったような分かんないような何だろうっていうのがあったんですけど、まあ自分なりに考えて、あですね、ちょっと解釈をしようというふうに試みたんですけども、これはどういうことだと私は思うかというと、あの三十四の菩薩行の第シゲがありますよね。客なる式は体の宿を去るっていうあの、フレーズが入ってたと思うんですけど、無常っていう自分なりにこう周囲を、すればするほど、あの体の宿っていうのは奇世間で、客なる式、つまり自分、あの、新相続っていうのは、そこを去っていくんだと、いうのが、なんか少しずつこう自分で、まあ、少しずつ分かってくるというか感じられてくるのかなと。すると何が起こるかというと、要するにその、根性だけじゃなくて来世がある。っていうふうに、来世があるってことは現世があるってことで、次がある。 またその次があるってことは、今のその前とかその前があるっていうことなので、前世、現世、来世ってこう三世の時間軸っていうのを、持つようになるんじゃないかと。そうすると自分に何が起こるかって言ったら、来世にこう関心が向くようになって、で、こう来世の幸せをこう求めるようになって、するとどうするかって言ったら、じゃあ根性だったり、今この時から善行を、積むべく修行しようっていうふうにこう思うようになってくる。なぁと、いうことをここでおっしゃってるんじゃないかなっていうふうに、私は解釈をしました。
ありがとうございます。
はい。
どなたかお話ありますか？
はい。
はい、皆さん何か言ってくださいよ。ですね、
はい、
あの中国へ仏教が入ってきたときに、その体が無常だっていうのをみんなすぐ認めたんですよね。だってその実際体験できますからね。それで心が心相続がそのずっと残るんだって、来世も残るんだというのを、その初期の中国仏教はなんかその霊魂不滅説みたいに捉えたんですよ。ずっといつまでも魂があるんだなって。でもそのさっき刹那滅により、無常であることはって書いてあるの、刹那滅っていうのはね、その心相続の刹那滅なんです。心が一瞬一瞬消えては現れ、消えては現れしてますよ。だから死ぬ瞬間に心は消えて、でその中部の瞬間に新しい心が出てくる、生まれ変わる瞬間に心が消えて、生まれ変わった瞬間に次の心が出てくる、それらがその相続してるっていう話で、霊魂不滅説とは違うんですよね。でなんでこんな変な説を、その刹那滅説って言うんだけど、なんでこんな変な説を仏教とか思いついたかっていうと、結局その輪廻転生と無常と両方同時に説明するにはこれしか方法がないからなんです。
はい、
はい、だから、まあ、なんか日本人もね、やっぱりね、その無常っていうと我々の体が滅びて死ぬんだなっていう方を見るんだけど、本来仏教とか見てるのはそっち側じゃなくて、その心相続が、無常で、絶えず変化するな。だからなんかその私っていう統一した一貫した自我があるわけじゃなくて、なんかアドラー聞いたらアドラーいいなと思いですね、仏教聞いたら仏教いいなと思いですね、なんかある歌手聞いたらある歌手素敵ねと思い、スポーツ見たらスポーツ素敵ねと思い、なんかそれが自分の人生だと思ってるけど、そこになんか一貫した自我ってないじゃんっていうことを言ってるわけ。わかりにくいかしら、私の言ったことは。
すいません、今のもう一回、なんでこんな変な説をしたかというと、無常と
無常と輪廻転生と、うん、
輪廻転生と、
死後の生命を矛盾なく説明するために、うん、そのもし霊魂不滅説だとね、そのあの世へ行くのは簡単に説明できるでしょ。
はい、
キリスト教なんか霊魂不滅説なね、一種のね、うん、だから問題ないんですけど、お釈迦様が無常だっておっしゃったわけで、輪廻転生はヒンドゥー教徒なら全員信じてるわけで、その輪廻転生は仏教が思いついたんじゃなくて、ヒンドゥー教から仏教を受け継いだというか、まあ、仏教徒も先ほど言いましたようにヒンドゥー教徒ですから、当然輪廻転生してるよねって思ってたの。それなのに、その無常ってなんやねんとヒンドゥー教の人たちがこう、つつつくから、それは刹那滅してるんですよってこうおっしゃったんです。
うん、ありがとうございます。
はい、だから無我説とも関係あるね。だからね、その無我っていうのはたった今瞬間の私はあるんだけど、ずっと永続する私はないって言ってるわけ。 で、そのことはね、僕にとってはすごいインパクトあって、あの、例えばライフスタイルなんて言うけど、あんなん無我やでって、その人がたった今その瞬間、そのライフスタイルをこう掴んでいるから、グラスプしているから、だからあるだけで手放せばすぐなくなる。で、最終的に全部なくなるかどうか知らないけど、少なくともその今、しがみついているライフスタイルが簡単に手放しさえすればなくなるんだと思ってるんですけどね。どなたかお話ありますか。わかんな。だからあの心理学って、あのライフスタイルって変わらないって言うじゃないですか。でそんなバカなって、だって刹那滅なんだよって思ってるの。その今あるライフスタイルを次の瞬間にもまた認めるからあるので。手を離せばその瞬間になくなるんだと思ってるんです、うん、ほら沈黙が多いな。どなたか何でも、ゼミははあはあって聞いてたらダメで必ず自分の意見を言うこと。
あの小倉です、
はい。
あの手を離せばっていうところで手を離せないのはあのその怖いからですよね。
まあ多分そうでしょうね。
うん、
離さないのはという時です。離せないから
。それはあの次に何が起こるかわからないから怖いっていう、そういう、
うん、どっちか言うと、ね、今まで慣れてるから。あの違うことやるのが怖いというんじゃないかと思うんだけど、
うん
うん、だからその慣れてることを、仏教では、訓習っていうんですね。あの博打、実家とかね。だからその実家があるから話さないんだと思うけど、
それはそしたらあの仏教でも同じで、その訓習を話せば良いのでしょうか。
うん、その訓習から離れるために、
それで、
はい、うん、その目が覚めてないとダメなんです。ぼんやりしてると前からの習慣通り動くので、なんかその自分のムカつく時とかつい腹立てる時にちゃんと目が覚めて、おっといつもの訓習やねって、いつもの実験やねって、違うのしましょうってこう言うと、あの違う新相続が始まると思います。
うん、
それもまた新しい執着なんですけどね、あのそうやって。
そう。
何かありますか、うん。
あの、
はい、
東です。
はい。
その、なくなるっていうのが、ちょっとこうよくなんかよくわからないんですけど、なくなるっていうのは今のその何ていうか今の新相続が消えて違う新相続がこうできるっていう。
そう。あの、最近のリンポチェ様方は映画みたいだとおっしゃるんですよ。はい、あの映画ってずっと連続してるけど、実はこう1枚ずつ別のフィルムでしょ。
はい、
うん、だからあんなみたいにパッとある新相続があって、それが消えて次のパッと新相続が出て、前の新相続とよく似てるからつながってると思うんだけど、映画みたいなんだって。
で、そうやって、今の新相続が消えて、新しい新相続が できて、そうする中で、なんだっけ、苦毒を積んでいくと、実家がこう、綺麗になっていって、いつか、 その新相続が、だから次の新相続が生まれな時が来て、それが悟った
っていう。それはですね、さっきクシャロンに書いてあった、その、丸山さんの5ページのところの、大四条旅の書は、火、水、風の3つによって滅しません。四季の雨情が死去すると、おのずと滅するのですという、その、大四条旅っていう、その自分も対象も何にもない瞑想の境地に入った状態で死ぬと、死ぬ瞬間にその大四条旅のところにいると、新相続がないから、だから死んだ時にも新相続がないと、こういう理屈をこねてるんですね、ここはね。
あ、はい、
けどその大乗仏教徒としては新相続がなくなったからなんやねんと、そのもともとこれはないんやと、その新相続っていうのはもともと空であって、あの存在しないものを存在すると我々が思い込んでるに過ぎないので、それだったらその存在しない空のままで良い新相続っていうのを作って生きていけばいいじゃないかと、こう考えるんですよ。だからその、修行をして、それで新相続をきれいにその症状にねしていって、で、究極的な悟りを開かないで、その症状な新相続を続けていくのが理想なんじゃないかと思ってるんだけど。
ああ、だから、あ、そうか、だからその新相続が消えてしまうって考える症状仏教の人たちもいて、
うんうん、
その新相続は どっちにしろその自分たちがこう幻想というかそう思っ、うん、そう考えているものだから、それならばずっと新相続を、症状な新相続を続けていこうって考えているのが大乗仏教という、
はい、そう思います。そう、私はそう理解しています。はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、他の方は何かありますか。この辺がですね、なんか先ほど書かれていたところと関係が、先ほど書かれていたところというのは、どこやろ、
はい、
チョギャムトゥルンパリンポチェの言葉で、無常を認めることによってのみ私たちは死ぬチャンスがあり、再び生まれる空間があり、生を創造的プロセスとして楽しめる可能性があるって書いているのは何のことを言ってるかっていうと、その今の自分を死なせてしまう新しい自分を生まれさせるっていうことができるという意味だと思うのね。だから、もし無常じゃなかったら今のライフスタイル絶対変わらないわけですよ。で、セットラメスで無常だから、はい、だからもっといいものに変えていけると、こう考えていると思います。どっちかいうと、その無常っていうものを積極的に捉えて、無常だから嫌だな、苦しいなじゃなくて、その無常だから、修行しなきゃって、丸山さんの解釈はとても正当、正しく仏教的だと思いますね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、時間に。